ですか？あ、ないですか？これでいいですね。おはようございます。4回目のメッセージでしょうか。1回目はこのメッセージらしくないメッセージ、自分のこの信仰に導かれた時のですか、そういう証がほとんどだったと思いますけども、2回目3回目はどうでしたかね。はい、感謝をしたいと思います。皆さん、こう過ぎた1週間どのようにお過ごしでしょうか。お過ごしでしたでしょうか。本当にテレビではね、よく新先生や静香先生方がこのウクライナロシアの情勢、そのことを、ね、よく伝えていますけれども、もう神様しか、ね、神様しかご存じないなって、ただ私たちは取りなして祈るだけだなっていうことを思いました。でウクライナの方でも、ね、この戦争、ロシアがこう侵攻する前までは自由にこう教会で、ね、集まってこの神様に礼拝を捧げられていたと思うんですね。それが突然その礼拝することができない、一つそこに集まることができない、まずは自分の身の安全を守らなくちゃいけないという、ね、そういう、流れ今あるんですが、本当にいつ何時、私たちにもそのようなこのようなね、なんていうんですか、身になるのかわからないです。で今私たちこの日本では自由に、ね、信仰そして礼拝することができる、本当に神様を讃えることができる、賛美することができる、そしていつでも、祈りは、ね、どのような状況の中にあっても祈ることはできますけれども、この神様の前に本当に賛美を捧げるということはなかなか、ね、そういう状況になると、できなくなると思うんですね。でも今私たちはそのことを自由にこう、ね、することができること、まず神様に感謝をしたいと思います。そして、全世界の世界中のこう国々のクリスチャンが一つこう思いを一つにして取りなしをするという、このウクライナロシアのその状況、そのためにまた背後で、本当に一つ思いになって、主に叫ばなくちゃいけないなという、取りなし続けなければいけないなということをすごく教えられています。さあ、去った、先週日曜日は、イエス様がよみがえられた記念すべきイースターでした。本当にそのイースターがなければ私たちの今の信仰は意味のないもの、本当に虚しいものであるということ、イエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかけられ、そしてよみがえられたということが、でその後、ね、神の御座に変えられたという、天の御国へ変えられたという、そのことがこの聖書を通して私たちは知ることができ、見てはないけれども、聞くことで、読むことで私たちは心で信ずることができました。本当に感謝をしたいと思います。はい、ではお祈りしたいと思います。天の神様、ありがとうございます。 今朝も一つところに私たちをこの神の宮に一人一人集めてくださって、共にあなたを礼拝することの恵みを心から感謝をいたします。すべてはあなたの恵みです。そして主よ、今朝もあなたの生ける御言葉を取り継いでいきますけれども、どうぞ上からの助けを与えてください。聖霊様の助けを与えてください。本当に聞く一人一人が神様理解することができるように、また語る者の私のうちにも聖霊様ご自身が望んでくださり、知恵を与えてくださって導いてくださいますように、助けてくださいますように心から祈ります。あなたの恩典に一切をお委ねします。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。では今朝の御言葉を共に分かち合っていきたいと思います。週報をご覧ください。新しい生き方と題して、バルテマイの信仰、サブテーマはバルテマイの信仰です。で、聖書箇所はマルコ十章の46節から52節です。序論は、唯一の神を知らない人生はもったいないじゃないですね。もったいないですね。無を毛に変えてください。もったいないです。神はあなたを祝福したいと待っておられます。バルテマイの信仰、そしてその新しい生き方とは、はい、ではご一緒に今朝の聖書の箇所をご一緒に読みたいと思います。私の聖書ではですね、新改訳なんですが、88ページになります。マルコ10章、御言葉を読む前にですね、これはいいのかな、ちょっとですね、私を先生、比嘉先生が私を見るたびにですね、あ、髪が白くなったねっておっしゃいます。何度も聞きましたが、そうなんです、白くなりました。これはごめんなさい、余談になりますけれども、今年の1月にですね、私はもう染めることをやめようと決意しました。これまでは、月一度自分で染めていたんですね。カット美容室でカットしてもらって、その後、髪を染めるということをしてました。でも髪を染めるということに、もう何というんですか、何怠けるじゃないけど、もう嫌になったんですね。あ、もうこれよりはね、これからはもうそれはもう それから解放されたいという、そういう思いもありましたので、意を決して、今年の1月からこのように染めずにいます。で、毎朝見るたびに、なんとなくこの白さがこの頭で広がってるなっていうことを、見えるし、でもそのなんとなくまた一部では、黒い髪がまだ残ってるっていう、それを見て、自分の中で、まだまだだなっていう、そういうのはありました、ね。で、私の中にはこの白い髪、ハカスの髪にすごく、なんていうんですか、ある先生の、ある先生って上原先生、亡くなられましたけども、上原先生、毎週じゃないです、毎月こう献金を捧げていた上原何先生、高橋先生の奥様が、ね、若い時からすごい真っ白白髪だったんです。で、その先生が古い教科にいらした時に、その先生、その奥様を見て、わあ、すごいいいなってね、すごい何ですか、 そう感じたんです。あ、私もああいう髪型、髪型ではない、ああいうふうにして真っ白くね、なれるといいなって。そしてできたら徐々に白くなるんじゃなくて、できたら一日のうちでもいいからさっと真っ白になるということ、それが私にとっては徐々にこう黒く 白が増えて徐々にね、まあ、真っ白くなるというよりはもう一日で真っ白になるということをすごく、まあ、そういうことはありえないんですけれども、もしかしたら私の中にそういう信仰があれば一夜にして真っ白になったかもしれません。しかしそういうことはありませんでした。でも徐々に徐々にですけれども、でも今この髪に愛着まあ、喜びを感じてます。で、婦人の祈り会の、ね、メンバーはほとんどが、ね、そのほとんどかな、その白い髪ね、常久先生はじめ、ね、他の姉妹たちがそうです。中には本当にまだ、ね、こう染められて、まあ、それはそれぞれ一人一人、ね、個人の思いなんですけれども、一応私はそういうことで、はい、そのまま白のままでいきたいと思っています。では、マルコの福音書、皆さんとご一緒に読みたいと思います。はい、では行きましょう。ご一緒に行きましょうね。マルコの福音書10章の46節、はい、では行きましょう。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。47節。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。48節。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。49節。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。50節。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。51節。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。52節。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。はい、以上です。ありがとうございました。今日の箇所はですね、イエス様が十字架にかかられる前の出来事です。そしてその頃は杉越の祭りが始まる時でした。ですからこのエルサレムに向かう人たちがこのエリコの町にも大勢歩いていたんですね。さあ、1、目の不自由なバルテマイ、マルコ10章の46節を見たいと思います。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという、盲人、私の聖書には盲人と書かれていますけれども、目の見えない人の物乞いが道端に座っていた。さあ、この中のバルテマイの名前、バルテマイの名前は、まあ、書かれている通りなんですけれども、テマイの子のバルテマイです。ですからテマイというのはこのバルテマイの父親のことで、テマイという名前の父親の息子、子供、それがバルテマイという、ね、名前でした。さあ、エリコという町は、まあ、旧約聖書の中に、六章の中にイスラエルのリーダーであったモーセに代わりですね、モーセに代わりヨシュアがリーダーになったその時代、イスラエルの民が このエリコの町を神様の方法で城壁を破壊させたことが、まあ、旧約の聖書の中に、旧約の時代に、ヨシア記の時代にありました。それがこのエリコです。そしてあと新約聖書ではルカの福音書の19章の、主税人の頭でお金持ちのというと誰らかご存知ですね、はい、ザーカイ、ザーカイが住んでたエリコの町でもあります。このエリコの町にはですね、ま、このまずエリコの意味エリコの意味は、月の町という意味があるそうです。そして夏目足の豊かな夏目足の町とも、ね、呼ばれていました。まあ、エリコは、ね、ユダの荒野にヘロデ大王よって再建された大衆的な行楽地、そしてそれはヨルダン川の近くにあったということです。このエリコの町にはですね、この枯れることがない、まあ、尽きることがない、水がなくなることがない良質のとても良いこう良質の、ね、泉があちらこちらから、ね、湧き出ていたようです。そのために、ね、この行楽地としてオアシスとして多くの人たちが、まあ、観光客そういう方々がね、よくこのエリコの町には訪れていたようです。さあ、イエス様はエルサレムへと登る途中にありました。これは10章の32節にありますけれども、十字架を目前としてその中でのことでした。まあ、ペレアから川を渡って、まあ、自然にこうエリコへと入られました。そしてそのエリコの町を通り過ぎて出て行かれると、この目の見えない物乞いが道端に座っていたんです。この物乞いというのは、この時代ですね、ほとんどの町で見られるこのありふれた光景だったそうです。ありふれた光景ですから、そういう物乞いをしている方々があちらこちらにいたということですね。そしてその当時はですね、ほとんどのこの職業仕事が肉体労働であったために、病気やそれからこの体に不自由障害を持った方々には非常に不利な立場、ね、困難さがありました。仕事をする上に困難さがあったんです。ですから一般的には、ね、もうこの方々は施しを請うこと、施しをすること、それが、まあ、強制的にされていた、まあ、押し付けられていたという、ね、そういう背景があります。そのためバルテマイはですね、目が見えないために働くことができません。ですから人々からお金を恵んでもらいながら、一日の生活、日々の生活を生きていかなければならない、これを暮らしていかなければなりませんでした。しかし神様の律法、神の律法では、これは旧約聖書のレビ記の中に、まあ、25章の35節から38節の中には、このそのような人々、目の不自由な方々、ね、障害を持っておられる方々への、そういう方々への配慮を配慮すること、それを命じられてました。決められていたんです。しかし彼らは、ね、その方々はしばしば無視されていました。まあ、目が見えないということ、目が見えないということは罪がもたらした神からの呪いと考えられていたからです。その人が罪を犯したから、 そのために神に呪われて目が見えなくなったんだという、そういうことを信じていたんですね。ところが新約聖書の中のヨハネ9章の1節から7節においては、こう生まれつきの盲人のことが出てきます、ね、生まれつきの盲人の方が出てきます。そしてそのところにイエス様が来られ、イエス様は語られました。その前に弟子たちが誰が罪を犯したからですか、この人ですか、それとも両親ですかってね、聞かれるんです。でそれに対してイエス様は、本人の罪でもない、その人の罪でもない、そしてその両親親の罪でもない、ただその人の中に神の業が現れるためであると、イエス様は答えられたんです。そしてそれを実証しました、証明をされました。その場でイエス様はその生まれつきの盲人の目を癒すという、そのことを技を見せてくださいました。でその方はのそのイエス様がなされたことというのは、この地面に唾を吐いてそれを泥にする、泥を作ってそれを目の見えない人の目に塗るです。そういう方法でした。そしてそのあと、このシロアムの池、そのシロアムの池で洗うと見えるようになったんです。イエス様がそのことを証明されました。さあバルテマイはいつものように道端に座り、道行く人にどなたか私お恵みをください、私を恵んでくださいと声をかけました。いつものことです。ところがその日はいつものような通りがいつもの通りではないです。なんとなくこうにぎやか、何かざわむいついてる、ざわめいてる、そういうことにバルテマイは気づきました。バルテマイは目が見えません。しかし目が見えない代わりに耳が研ぎ澄まれていました。ですから道行く人、いつも座ってるそのところで道行く人、道で行く人のその声、おしゃべり、何を話しているのかというのがよく聞こえました。そしてその足音、ですからその周りの様子がよく分かったんです。神様は素晴らしいと思います。目が見えない、こういう不自由な方々にはまたどこか別のところで本当にのバルテマの場合はこう耳が研ぎ澄まされるという、ね、そういうところでしたけれども、荒垣勤先生のことはふと思い出しますけれども、勤先生って今牧師に なっておられますが、目が不自由でした。目が不自由なんです。ですがピアノ、本当に耳がやっぱりねすごいですよね。そしてピアノがすごいんです。そしてこの声がすごいんです。ピアノを弾きながら賛美をするという、でよく私たちの古い教会に、来られてて、ね、ちょっとユニークな先生でしたけれども、なんか教会にチャージチャージ来るとか、そういうことを言って、ね、私たちもね、先生の18番じゃないですか、先生がおられ言われることに、ね、すごく聞いてました。楽しみました。さあ バルテマイが座ってると大勢の人が近づいてくるのを感じたバルテマイ、そして耳を澄ませているとまた声が聞こえるんです。イエス様だ、イエス様だ、イエス様がいらっしゃったという声が聞こえてきました。バルテマイはもう以前からイエス様の噂を聞いていました。でもまだ見たことはありません、お会いしたこともありません。ただ噂を聞いていたんです。ですからこのイエス様が来られたということで、どういうお方なのかということをバルテマイは知ってましたので、このイエス様がいらっしゃった、来られたというその声を聞いて、おそらくバルテマイの、ね、その心の中にすごい何かが湧き起こったと思います。ではマルコの十章47節から50節までをもう一度お読みしたいと思います。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。バルテマイは目が見えなくてもイエス様が来られる、それを感じていました。ですからイエス様に向かって、ダビデの子イエス様、私を憐れんでください、私を助けてください、叫んだんです。さあバルテマイはこのメシアが来られること、ダビデの子孫として来られること、ダビデの子孫としてお生まれになることをご存知でした、知ってました。これはイザヤ書9章の6節7節に書いてありますが、旧約聖書のこのイザヤの予言をバルテマイは知ってました。ですからイエス様を救い主と信じていたのです。そしてこの時を逃すまいと助けを求めて大胆に叫んだのでした。あまりに大きな声です。なのでその周りの人たちはバルテマイを黙らせようと、うるさいな、静かにしろよ、たしなめられたんです。怒鳴られました。しかしそれにもかかわらず、バルテマイはこうやめることなく屈することがありませんでした。怒鳴られたとしても、はあ、じゃあやめようってね、そう思わないんです。ますます大声で叫び始めたんです。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。さあバルテマイの声はイエス様に届かないはずはありません。そしてバルテマイの叫びはイエス様に届くまで続けられました。するとイエス様は立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われました。やっとバルテマイの叫ぶ声がイエス様に届いたのです。そこで彼らは、まあ、イエス様と共にいた方々ですね、彼らはバルテマイのところへ行き、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられるとバルテマイに声をかけました。そこでバルテマイ、彼はすいません、するとバルテマイは上着を脱ぎ捨ててです。 バルテマイは上着を羽織ってました。しかしその上着を脱ぎ捨てたんです。脱ぎ捨ててさっと立ち上がりイエスのもとに連れて行ってもらいました。多分他の聖書には上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来たとあると思います。書かれていると思います、ね、どうして身につけているものを脱がなければいけないのか。身軽になりたい、ね、軽くなりたい。でも何か今まであったものをもう投げたい捨てたいというそういう思い、まあ、いろんな思いがあったと思いますけれども、では上着を脱ぎ捨てるということ、それは一体どういうことでしょうか。ですね、これまでは物乞いをするためになくてはならない一番大事な上着でした。上着を広げてこの道行く人々から施しを入れるものとしてとても大事だったのです。バルテマイにとっては大事な上着でした。ところがイエス様に呼ばれたその時にその上着を脱ぎ捨てる。彼の上着、バルテマイの上着は施しを受けるために必要な道具でもありました。それはまたこの古い自分の象徴、バルテマイの象徴でもあったんです。しかし今はバルテマイにとってその上着は大事ではなくなりました。大事なものではなくなったんです。それはバルテマイの心の中に大きな変化が生まれました。しかしこの時点では、この時点ではバルテマイの目が見えるようになったわけではありません。バルテマイがですね、どのくらい長く目が見えないでいたかは分かりません。それは書かれていません。しかしイエス様に助けを求めることを決心するのに、イエス様のところに行こうというその決心するというその思いは、思いを持つため、それは時間はかかりませんでした。イエス様はこれまでに霊的に目の見えない人、ね、そのような多くの人に会ってます。宗教指導者たちや、そして群衆、多くの人々に出会ってこられました。彼らは目は見えていました。この肉の目は見えていました。見えていましたが、イエス様についてのこの真理ついてのこの真理、霊の目が閉ざされて見えていなかったんです。しかし目の見えないバルテマイはイエスが来るという噂を聞いて助けを求めて大胆に叫んだのでした。さあ、私たちがこうイエス様のところに行く際に私たちに必要なもの、それはこのバルテマイの大胆さ、今まで重荷になってた、今まで自分の生きるためにね、となってたそれらのものを脱ぎ捨てる、投げ捨てる、それから解放される、それらのものを捨て去る、このバルテマイの、ね、大胆さがもうこう私たちにも必要だと。遠慮したり、私たちはやっぱり周りのことが気になります。いろんなことを気にしてしまいます。遠慮してしまう。あとは本当にそうなのかなって疑ってしまう。疑い深いものです。そして周りが気になります。そういうことを取り払ってイエス様に訴えなければなりません。 それをイエス様は求められ願われています。バルテマイはイエス様の奇跡を見たことはありませんでした。しかしイエス様について聞いたこと、その聞いたこと、噂に聞いたこと、それを信仰を持ってイエス様に応じたのです。そこに信仰が与えられてました。さあ、私に何をしてほしいのか、マルコ10章51節から52節を読みたいと思います。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行ったとあります。この第2サムエル5章8節は後ほど話したいと思います。私に何をしてほしいのか、イエス様はバルテマイに問いかけました。しかしイエス様はバルテマイの願い、それは見て一目瞭然、目が見えないのですから、目を開かせてほしい、目が見えるようになりたいという、そのバルテマイの思いは重々としてました。ご存知だったんです。ところがあえて私に何をしてほしいのか、そのように尋ねられました。ですからバルテマイはそう尋ねられた、問いかけられた時に本当に自分が願っていること、一体この願っていることは何だろうっておそらく考えたと思います。そして、あ、自分がイエス様に直してもらいたい、それはこの見えない目が見えること、それを再確認しました。そして自分の口で告白しました。イエス様はそのことを願われました。私たちはいろんな思い願いがあります。しかし願い思いで終わってしまう。しかし一体あなたは何を私にしてほしいのですかってイエス様は私たちに問われます。私たちの口で告白すること、自ら告白することをイエス様は願われて、そして求められているんです。ローマ書10章の10節の中に、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるという御言葉があります。人は心に信ずる、イエス・キリストが救い主であると信ずる、そして口で告白することは神がこのイエス・キリストをよみがえらせたということを口で告白すること、その告白することで、心で信じて口で告白することで救われるというロマ書の中に書いてあります。私たちはそれをしてきましたね。クリスチャンの皆さんはそれを告白してきました。バルテマイははっきりと、先生、目が見えるようになることですと答えました。その言葉がこのバルテマイの信仰告白だったんです。そしてイエス様はバルテマイの信仰を認めて、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと、この救いの宣言をされました。するとすぐさまバルテマイの目が見えるように なったんです。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。あなたの信仰があなたの目を、自分の目を直したんです。先ほども言いました、私たちにはいろいろな、まあ、神様は思い煩うなってね、御言葉で言われてます。心を騒がせないがよい、神を信じ私を信じなさい言われますけれども、弱い私たちですから、ちょっとした出来事が起こると悩んでしまいます、ね、苦しんでしまいます、傷んでしまいます。しかしイエス様はその痛み苦しみ悲しみや悩みを神様に告白しなさい、神様に明け渡しなさいとおっしゃるんです。バルテマイはそのことをしました。目が見えるようになりたいんです、自分がなりたいこと、今イエス様にしてほしいこと、それを直にイエス様に告白したんです。私たちは今、ね、イエス様と目と顔と顔を合わせて見ることは今できません。でも神は霊でやられると、でこの神様イエス・キリストはヘブルの中ですか、13章8節ここにありますけれども、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありませんと御言葉の約束があります。ですから私たちの目には見えませんけれども、私たちの心におられ、私たちと共におられる、いつでもどこでもどこにいてもどんな時にでもです。バルテマイはややもするとですね、一生目の見えない状態で生きたかもしれません。自分では自分をどうすることもできない挫折感、そして状況をどう変えることもできない自分の力のなさ無力感、そして未来に将来に全く希望が持てない失望感絶望感、全くの暗闇でした。しかしイエス様が来られたことで、このイエス様が来られたのは御言葉にありますが、人の子が来たのは失われたものを探し出して救うために来たのですと。バルテマイは失われたものでした。私たちも以前は失われたものでした。その失われたものはイエス様がわざわざ探し出して救うために来たってことです。そしてバルテマイは救われました。目が治りました。目が開かれて全てが変わりました。人生が変わりました。そして世界が変わりました。そして人間関係が変わりました。でいろいろなものに対するこの感じ方、その感じ方も変わりました。そして最大の変化、バルテマイとして最も大きな変化はイエス様とのつながりです。イエス様とのつながり、では先ほどの修法のですね、第2サムエル5章8節の中にありますけれども、この目の見えないものや足のなえたものは王宮神殿に入ってはならないという決まりがありました。目の見えないもの、足のなえたもの、そういう人々は神殿に入ってはならない。これはダビデの時代にですか、それがそういう決まりができました。ですから目の見えないバルテマイはこれまで 神殿に出向くことができない。神様のことを信じて、ね、信じていたとしても目が見えないために神殿に行って礼拝をすることができなかったんです。ところがこのバルテマイの心の変化、そして最も大きな喜び、そして神様からの大きな恵み、それが神の民の一員として神殿で礼拝ができるようになったということですね。今やバルテマイはそのように変えられたんです。バルテマイは目が開かれると言葉では言い表すことのできない感謝、感動、私たちもそういうことが、そういう時があると思います。言葉には出せない、わあすごいっていうね、わすごいという言葉を出しましたけれども、ね、そういう感動の時があると思います。その感謝がバルテマイの中にあふれたと思います。そしてその後バルテマイはイエスについていきました。イエス様についていったんです。願いが叶ったから終わりではありません。信じたら終わりではありません。私たちのまだ見えてない世界、信仰を持ってるがゆえに見える世界がまだまだあると思います。ですから、ね、私たちはその神様が与えてくださる恵み、もっともっと、ね、いただきたいと願っています。そして私たちに必要な助け、神様に助けていただきたい、ね、そういう思い、そういう思いを持って、そして信仰を持って、イエス様ならば必ず答えてくださる、必ず解決してくださる、私の生活を変えてくださるという、そのような信仰を持ってイエス様に求めていきましょう。神様に叫ばなければ、また祈らなければ、いつまでもこう開かれないことがあります。いつまでも開かれません。目が見えるようになる、目が見えるようになるなら、今までに分からずにいた恵みや希望、それらのものがきっと見えるようになります。また私たちの祈りを妨げるそういう力もあります。ある時にはそういう力が働きます。しかしそのような時にこそイエス様に対する信仰、信頼、それを失わないで、ますます声を上げて主に叫んでいきましょう。さあ結論として、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。新しい生き方は失われたものを探し出して救うために来られたイエス・キリストとの出会いから始まります。そして今が救いの時です。恵みの時です。それはいつまでも、ね、変わらずに、なくならずに、明日でも救いの時であり恵みの時です。ずっとそれは続きます。ではお祈りしたいと思います。天のお父様、ありがとう、感謝いたします。バルテマイの信仰を通して私たちは本当に内にある多くの叫び、神様祈り、それらのものをイエス様の前に率直に告白する、そのことをあなたが願われているということを知ることができました。どうぞ私たちのこれからの、今日からの、これからの歩みがそのような歩みとして続けられてまいりますように、一人一人を祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。